FBS ヨハネの福音書へようこそ。今日はヨハネの16章29節から33節、私は世に打ち勝ったとタイトル付けて見ていきます。今日主の言葉を聞いていきましょう。 FBS へようこそ。私たち FBS の目的というのは、一般のクリスチャンがイエスの弟子として育ち、またイエスの弟子を作り、そして御言葉を通してすべての良い働きのために十分に整えられた人たちとなることです。弟子というのはイエスを知り、イエスに従い、イエスから学び、またイエスのようになっていっている人です。私たちが今日主の言葉を聞いていくにあたって、心を整えていきましょう。ヨハネの16章の13節から15節見てきました。そこの箇所を読んでいきます。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方はすべての真理に導いてくださいます。御霊は自分から語るのではなく、聞いたことをすべて語り、これから起こることをあなた方に伝えてくださいます。御霊は私の栄光を表されます。私のものを受けてあなた方に伝えてくださるのです。父が持っておられるものはすべて私のものです。ですから私は御霊が私のものを受けてあなた方に伝えると言ったのです。一緒に祈りましょう。天の父なる神様、あなたの御霊、私たちのうちに生きるために、私たちを助けるために、私たちを慰めるために、私たちを教えるために送ってくれたことを感謝します。今日あなたの御霊が私たちを教え、このヨハネの16章の箇所を私たちに教えてください。私たちの心を開いてください。あなたの言葉を理解することができるように今日助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。私たちの御言葉の分かち合いを通して、キリストの栄光があらわになることを祈ります。アーメン。28節、私は父のもとから出て世に来ましたが、再び世を去って父のもとに行きますとイエスが言っています。28節では、イエスが父と永遠にいた、この世に赤ちゃんとして受肉してきた、この地上に人間として生きて、またその後栄光なる父の身元に行く。29節から32節、弟子たちは言った、本当に今はあなたははっきりとお話しくださり、何も例えでは語られません。あなたがすべてのことをご存知であり、誰かがあなたにお尋ねする必要もないことが今わかりました。ですから私たちはあなたが神から来られたことを信じます。イエスは彼らに答えられた、あなた方は今信じているのですか？見なさい、その時が来ます。いや、すでに来ています。あなた方はそれぞれ散らされて自分のところに帰り、私を一人残します。しかし父が私と共におられるので、私は一人ではありません。弟子たちがイエスに答えて、私たちはあなたがやっと神から来たということを理解して信じます。でも弟子たちは本当に分かっていなかった。後々まで分かることはなかった。彼らは信じてたけどまだ弱かった。イエスが彼らに散らばされるよというふうに言いました。イエスはザカリアの13章の7節、マタイの26章の3節で引用していきます。弟子たちにこのように言っています。マタイの26節の31節、その時はイエスは弟子たちに言われた、あなた方は皆今夜私につまずきます。私は羊飼いを打つ、すると羊の群れは散らされると書いてあるからです。イエスが彼らがつまずき、イエスから逃げていって恐れてしまうことを知っていた。それでもイエスは彼らを愛し、彼らを教え続けました。イエスは彼らの未来のために信仰を持っていた。 彼らがイエスを置き去りにしてしまうことを知っていた。でも御父がイエスと一緒にいてくれることを知っていた。33節、これらのことをあなた方に話したのはあなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に打ち勝ちました。黙想の質問。イエスが私は世に打ち勝ちましたというのはどういう意味ですか？イエスは十字架に行って世の罪のために苦しんで死ぬことを知っていました。弟子たちがイエスを置き去りにしていくことも知っていました。でも33節でこのすんごい発言をします。私は世に打ち勝ちました。イエスはどのようにしてこのようなすごい発言をすることができたのでしょうか。イエスはサタンに勝ち、罪に勝ち、死に打ち勝ち、十字架で復活、死に復活することを知っていました。イエスの敵がイエスをローマに手渡し、十字架にかけられる。イエスの時が終わりになる。サタンも悪霊どもも勝利だと思う時が来る。でも墓からイエスがよみがえる。イエスの死と復活が全てを変えることを知っていた。でもそれと同時にイエスは人間の弱さも知っていた。誘惑、周りのプレッシャー知っていた。イエスがヨハネの14章の30節で、私はもうあなた方に多くを話しません。この世を支配する者が来るからです。彼は私に対して何をすることもできません。イエスは罪に陥ることもなく悪魔の誘惑を耐えました。イエスは愛の人生を送り、この世で義に生きました。イエスは義なる方として生き、そしてだから私たちの代わりになることのできる汚れのないほふられた子羊になることができました。イエスがこれらのことをあなた方に話したのはあなた方は私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に打ち勝ちました。というふうに言っています。イエスが天の上にも地の上にもすべての権威、全権威を持っておられます。イエスは神の右手のところからすべてを統治されています。だから私たちは本当の平安を持ち続けることをできます。この世では私たちは大変なこともあります。この世の中にはまだ罪があります。自己中、サタンの働き、また闇の力も働いている中でもイエスにあり、私たちはそのような中でも平安を持つことができます。私たちが平安があるのは私たちの罪が許されているということ。私たちは永遠の行く場所があって天の父なる神様に愛されていることを知っているから。私たちに何が起こってもそれは一時的なものだということ。イエスがもう勝利を勝ち取っていることを知っているから。私たちはピリピの4章の6節から7節で書いてあるような本当の平安を体験することができます。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、すべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。イエスがこの世に打ち勝ったのは、私たちがこの世の中で勝利者として生きることができるためです。イエスは私たちを罪の罰から自由にしてくれ。イエスの死とにより私たちは罪の力から解放されて、イエスの、内在する命を体験することができます。イエスは私たちに過去の罪、 の上に勝利を与えてくれました。それをすべて十字架に打ちつけてくれました。また私たちの罪の性質をもイエスの復活の命が私たちの中で生きることを通して克服してくれます。イエスは私たちが義の命を生き、罪の上に勝利して生きることができるようにしてくれます。ローマの5章の17節で、もし一人の違反により一人によって死が支配するようになったのなら、なおさらのこと、恵みと義の賜物をあふれるばかり受けている人たちは、一人の人イエス・キリストにより命にあって支配するようになるのです。イエスは私たちのために世に打ち勝った。罪も死も私たちの上に支配していた。でもイエスの恵みにより私たちはこの世で支配すること、イエスを通して支配することができます。だから私たちは勝利者として罪の上に勝ち誇り、また勝利者として生き、義なる生き方を私たちのうちに住まわれるキリストの命を通して生きることができます。イエスが私たちを救ったのは、私たちが敗北者として死んで天国に行く時まで生きるためではありません。イエスが世に打ち勝ったのは、私たちが勝利に歩むことが今できるためです。イエスが罪をも克服し、十字架で死をも克服しました。イエスが死も罪も私たちのうちで打ち勝ってくれます。私たちにのうちに住まわれる命も与えてくれて、それによって私たちはこの世の中で罪にも勝った生き方ができます。一緒に祈りましょう。天のイエス様、感謝します。あなたがこの世に打ち勝ったこと、あなたが十字架に行き私たちのために行ってくれたことを感謝します。また蘇ってくれたことを感謝します。御霊を通して私たちのうちに住み、私たちが勝利に歩むことをできることを感謝します。あなたの驚くばかりの恵み、感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。では次回また FBS で。